もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、62歳です。
62歳。結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
54歳で、共に再婚同士です。
両方再婚同士。で、今、はい、二人のお子さんは？
子供たちはすべて、社会人として巣立っております。
ということは今、二人で生活している
ということですか？二人の生活です、
ね。二人ですね。でも、お二人にそれぞれお子さんはいるけれども、はい、みんな社会人になっていると。
そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
はい、相談内容はですね、再婚したのがちょうど4年ちょっと前なんですが、
はい、
恋愛再婚なんですが、
はい、
身辺で転居があったりしたために、妻がちょうど更年期障害と重なって、
はい、
まあ、それと、まあ、職場での人間関係で、うつに近い状態になったこともあって、更年期障害と合併したんだとは思うんですが、それ以来。
うつに近いということは、うつ病と診断されたことはないけれども。
ありません。本人の自覚症状だけです。
ね、なんとなくうつだということですね。
そうですね。
はい、わかります
。それがあって、それ以来ですね、ちょうど3年ほど前からなんですが、
はい、
セックスレスの状態が今まで続いているという状態です。
はい。
何度か話し合って、これは、更年期障害による嫌悪感というか、はい、そういうことがあるということを認識はしていて、
はい、
私も、まあ、都度、自分自身で、まあ、そういう、まあ、欲望といいますか、そういうことを抑えるようにはしてるんですが、
はい、
もう、ちょうど4年以上経過してて、私も、はい、まあ、成人君子じゃ、ありませんから、
はい、
ある意味で、こう、不満も自分の中に増長してるもんですから、
はい、
どうしたものかなっていうご相談なんです。今日はこのまま回復するのを待つのになるんだろうとは思ってるんですが、
はい、
まあ若干自分自身も、自分自身で自制してる自身にする疑問もあって、
はい、
ご相談。
まあ、疑問というのは、その、抑えている生活そのものに疑問を持つということですね。
はい、そうですね。
はい。はい、当然、うつになると、奥さんの側には、もう、性欲は減退しますよね。
はい、そうですね。はい。
ですよね。
はい。
で、その、性欲が減退するばっかりじゃなくて、
はい、
なんか、いろんなことに対する積極的な動機っていうのはなくなって、てくるんですが、
そうですよね。それはよく分かってまして、当時離れた土地に我々行ってて、そこで職場を、はい、まあ彼女は離れることになったんですけども、
はい、
依頼偏頭痛とそれから手足のしびれがずっと続いてるんですね。ただ、はい、普通状態に近いって、まあ自分自身でそう判断してたわけですが、それ自身は多分、ほぼ解消されたとは思います。
ということは、もう積極的ないろんなね、生活、はい、その他人間関係で、人に会うとかね、仕事に姿勢とかっていうのが、もう普通の人と同じように。
全く正常です。また、転居したんですけども、そこでは、新しい職場について活躍してます。
うん。そうすると、そこで、とにかくですね、
はい、
食欲がないとか睡眠障害とかそういうことは出てないんですね。
睡眠障害と、まあ、若干はあるかもしれませんけど、ほとんどそういう症状は、先ほど申し上げた以外はありません。
で、職場もごく普通に、働いているわけですね、
はい。そうですね。
で、人と会うのが億劫だとかそういうことじゃなくて。
そういうことはありません。
前と同じように、ごく普通に、人に会えば喜ぶ。はい、
その
喜びの感情が減退してくるっていうことも症状としてあるんですけど、そういうこともないんですね。
ありません。はい。
僕普通に好きな人と会えば嬉しがあると。
そうですね。
ただ、セックスレスのとこだけは、セックスレスだということですよね。
そういうことですね。はい。
そうすると、奥さんの心の中に、
はい、
何か、こう、あなたとの人間関係の触れ合いの中で不満っていうのは感じられないですか？
それをずっと考えて想像したりしてるんですが、基本的にはないと考えています。
基本的にはないと。
はい。
で、二人とも再婚ということですから、二人とも、はい、でお子さんがあるということですから、
はい。
まあ、離婚してるわけですね、両
方。そうです。はい。
そこら辺のところもお互いにもちろん理解し合って結婚してるわけですよね。
そうですね。非常に、お互いの子供たちとの交流も、円満にありますから。
ええ。そうすると、奥さんは何年前に離婚してるんですか？
5年前です
、ね。5年前。
はい。
それで結婚してから4年前って、4年間ぐらいって言いましたっけ？
はい。
ずっと奥さんは離婚してから割とすぐ結婚してると。
はい。私もそうなんですけども。
あ、離婚してからすぐですよね。
まあ、1年ちょっとですね。はい。うん、
それで、3年前からセックスレスということですけれども、
はい。
その結婚してからしばらくは、セックスレスではないんですよね。
はい。違いますね。
うん。それで、あなたはそれを、更年期障害という言い方してますけれども、
はい。
何か心理的な変化っていうのはないんですかね。
そこのところが私にも不思議的疑問があって、
うん、
まあ、話し合いを何度か持ってはいるんですけども、
うん、
まあ、確信のところをついてないというのが正しいのか、それとも、まあ、彼女の言ってることをそのまま受け取れば、まあ、更年期障害の影響だというふうにしか、まあ、言ってくれてないんで、
うん、むしろ更年期障害は人間関係がうまくいってない方がひどくなりますよね。
ああ、そうですかね。
で、円満にやってるけど、まあ、これは聞いても分かんないかもしれないですけど、はい、要するに楽しそうですか？
彼女は基本的にそれを望んでることを実現してるわけなんで、楽しそうだと私は感じてます。
楽しそうだというふうに感じている。
はい。唯一私がちょっと違和感を感じるのは、例えば通常の毎日のことなんですが、食事のが終わってからの行動は若干違和感を感じるのは、私は帰ってからもいろいろ自分がやらなきゃいかんことをいろいろやろうとして、例えば娯楽番組であるテレビはほとんど見ようとはあまり思わないんですけど、
はい、
ほとんどそれを見てますね。
うん、
そこには私もちょっと違和感は感じます。
あなたは、おそらくすごく真面目な方ですよね。
多分そうですね。
で、会社なんかでもきちんと義務は果たす方で、ね、義務、
はい、
責任感は強いと。ま
あ、責任もある立場ですんで。はい。
今日はですね、スタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてるので、
はい、
いろいろ伺ってみたいと思います。
はい、ありがとうございます。
こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
今日ですね、あなたが今日のご相談は、はい、今の自分の欲望をどうしたらいいかですよね。
っていうのが、はい、そうですね。
何あやふえに言ってるの。だって最初の、最初のご相談はそういうことでしょ？
そうです。
できるなら妻との性ができればいいんだけれども、それを迷って電話来たんですよ。
はい。
じゃああなたの中にはもうどうしてもこの妻ではなくっても性を満たせればいいってことが僕の今一番当面の目的ですか？
手ないで。そう
ですね。え？
まあ本音を言えば多分そこがあるでしょう。
もう妻じゃなくても誰でもいいってことね。
誰でもって言われると困りますけど。
そう、はい、それはそうですけども。はい、素直に言ってください。何ですか目的は。今日の、まあ、相談の目的。可愛らしくね。チャーミングに言うのよ。はい、どうぞ。
やっぱり、性的関係を持ちたい。
性的関係なんて、あなた、どうしてそういう性的関係なんて、で、性的関係だったら誰だっていいんじゃない？違うの？
そういうことになっちゃいますね。
何かっこつけるのよ。
はい。
僕は何なの？
まあ。
頑張って。
セックスがしたいってことですね。
また逃げる。したいっていうことですね。あなたが言ったから僕はそう言いまして。なんで逃げるの？それね。自分は、はい、言うの。私はお母さんと思って言いなさい、ちゃんと。
はい。
僕は何？何でしょ？
はい。
それを奥様にそういう可愛らしさでやっていましたか？
言ってないかもしれないですね。
言ってないですね。はい、ここまで私がね、はい、もう、大原さんって男の人も女の人っていうぐらいに、私が学校から飛び降りて、
はい、
性の話をしてるのに、まあ、性的関係はなんて言ってるんですよ、あなた。だったら妻との関係できるわけないじゃない。ますます嫌な男になりますよね。もう見え見えに目も仕草もそれを求めているのに、 そうじゃないわしながら、いや僕はああいう娯楽番組は好きではありませんけども、妻とはそこにギャップを感じますので、バカ言うんじゃないね、あなた。逆に、僕はね、妻がね、あなたね、口を開けてね、こんなテレビ見てるの？ダメだねって。それでもさ、ママ、僕一生懸命会社では上司なんだよ。ママしかこの姿は見せられないんだからって言った時に、女性は愛おしくなるんです。わかります？妻は、更年期ではないです。この教育、なんてインテリジェンスぶってね、それでながらコロナ禍はね、目が欲しそうな顔をした時にはね、女性は虫唾が走るんですよ。立派な言葉いらないんです。男と女の関係では、恋愛時期はいいですよ。こういう関係の時は立派な言葉いらないんです。あなたのあるがままを素直に言うことなんですよ。
はい。
わかります？
わかりました。
何がわかったの？性的関係なんていうあなたが、え、
うん、心の内を正直に言いなさいってこと
ですね。例えば、心の内はどういうこと？
え、ね、セックスがしたいんだと。
そこまでわかりましたね。で、はい、次の段階です。それ今言ったらダメよ。
はい。
はい、何この人。最後はここまでおかしくなっちゃったなりますから。それも、あなたは奥様と、ママとかなんかやりますよね。なんか読んでると思います。
はい。
お茶を洗ってます？
洗ってますよ。
その時、なんて洗ってんの？洗ってあげようかですか？僕今日洗ってあげる？なんて言ってんの？
いや、お互い仕事を持ってますから、私が早い時は私が作って洗ってます。
あのね、私はなぜ幼児教育っていうのをね、ずっと続けるかというと、子供は、愛し方、愛され方を知っていることも幸せですよね。
うん。
そういうお子さんっていうのは、大人になっても愛され方、はい、愛し方知ってるんです。
なるほど。
あのね、もう言わなくてもいいのにって売り込みするんです。僕ね、今日も洗ってあげたよ。ママも疲れてるから洗ってあげたからね。また今日も洗ってあげたよってね。とママもね、わかったわよって、寂しいよって言うんですよ、子供って。そうすると、愛おしいと思うんです。はい、女性は、男の子は子供も大人も同じなんです。女性は可愛いと思った時は80でも可愛いんですよ。わかります？
はい。
男の人のチャーミングってのはどっかに子供っぽさがあるって言うでしょ？
うん、そうですね。
性的関係の時にはあなたしっかり頭に入れておいてね。
はい。
知識、学問、権力、地位はいらないんです。私がいなければこの人はダメだわという、言うものですよ。
ああ。
わかりますかしらね。
それはよくわかりました。いえ、本当によくわかりますわ。
あのね、私結構、はい、崖下降りて喋ってますよね。それはあなたが、知的なものを持っているから、はい、この方を受け入れられると思うか私は、ひどいこと言ったんですよ。
はい、ありがとうございます。でも
あなたがいい加減な人間だったら、私は襟を正します。危ないから。わかりますか？
はい、わかります。
ね、人ってのはね、相対的なものなんですよ。だから、チャーミングで甘えてねって、可愛くしてねっていうのは、何にも考えてない人はそれ言ったら大変ですからね。ね、わかりますね。
はい、はい。
知的なあなただからこそ、それを言ったんですよ。
はい。
その言葉の捉え方も、深く深く捉えて、
はい。
なぜこの人はこういうことを言ったんだろうかってことを考えてほしいんですね。非常に素敵な部分ありますね、は
い、
先生ね。
すごいです、
うん、
要するに、
はい、
会話っていうのはね、相対的なもんだから。
はい、
大原先生があそこまで言ってくれたんですから。わかります？
はい、
それだけの魅力があなたにあったってこと。
そうです、
その魅力は、
はい、
会社の役員なんていうものと比較にならないほどの長所なの。
ありがとうございます。
よろしいですか？
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、どうもありがとうございました。
自分の長所に気づく、それで全て解決します。